ラッピーアマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フッチャンピョンこと筆川ふとしです。
はい、
はい、
今日はですね、あのアマプロ CD の収録をねするために今銚子駅に向かってるんですよ。
はい、あの要はドライブ収録ってやつですね。
そうですね。
ですから、アマプロ CD はこっから入るわけですよね。で、今回はあのちょっとお試しというかですね、あのこんな CD になりますよっていうのを1時間分、皆様に無料で、
そうですね、
お聞き、
冒頭1時間無料で、
いや、そうそうそう、あとは有料なんですよ、
課金してください。
課金なんですよ、アマプロライトなんですよ、
課金で、しかも、ネイキッドロフトまで来ないと買えないっていう。
そうなんです。
5月4日12時開場、12時半開始の、アマプロトークイベントボリューム2がありますんでね。
そうです。
場所は、新宿ネイキッドロフトなんですよ。
はい。
お昼の部ですね。
そうですね。そこで一番早く宇宙一早く買えるんですよね。
そうです、そうなんです。
で、まあそこからまあ一月ぐらいしたら、あの古書新羅さんの方で、通販を受け付けるという形になりますので、はい、あの遠隔地のね、アメリカ住んでますみたいな人もネイキッドロフトはちょっと行けないななんていう人はね、そちらをご利用くださいって感じですね。
5月4日なんでね、連休の真ん中の日なんで、まあ行きやすいですよね。
そうですね、
東北の人も。
鮫島さんはなんかすっごいそれを教えますよね、真ん中なんで行きやすいっていうの。
そうそうそう、いや東京来たついでにね、ぜひあの新宿にもね立ち寄ってください。
はい、ということで今まばしからですね、そのドライブを開始したんですけども、早速なんかわけのわからない道なんですけど、
カーナビがねちょっと土地狂ったような、方向指示してる。
だってなんで住宅街僕たち走ってるの？
ねえ、さっきまで国道を進んでいたというのに、何考えてんだ。やっぱ国道行った方がいいんじゃないかなこれ。
住宅街を右折左折する羽目になったので、あれですよ、カーナビさんがもう話に割り込んでくる。めっちゃ右折してくるし、さあ無事に着くんでしょうか。ここら辺のあれですね、松戸周辺のここら辺の道ってわけわかんねえな。早速あの始まって5分経ってないんですけど、
ぼんやりしたアホカーナビのせいで、
じゃあ再検索しますか。今まばし駅周辺のどこぞの住宅街ですね。
もう周辺からは結構過ぎちゃっててね、6号線戻った方がいいな、これ。ふざけんなよ。あんな雑な指示出ししといて、もう全然リカバーできないじゃん。こういうプランナーいるんだよな。
急にプランナーの話。
プランナーとかデザイナーでも、デシャバリのタイプのやつは、言うだけ言って尻拭わないから。
僕これ考えてんです。
ドヒーっつって。
いいでしょーって。俺ちゃん大活躍です。
そう、俺ちゃん大活躍なのレース、
なのレース、ザンカザンカです。
それでなんか
そこだけで
そこだけで、あとはよろしくって。
やりっぱなしで、
汚ねーな。
そう
です
ね。
といった、まあね、
何の愚痴だよって
感じですよね。感じの、まあ、出来事があったということでね。
はい。 まあ、鮫島さんもお仕事お忙しいんですね。
5月4日はイベントがあると。
はい、あ、急にその話ですか。
ぜひ来てほしい、はい、ということですよ。
はい、まあこの、まあ、オープニングはね、うん、アマプロの通常放送回にはなってるんですけども、うん、アマプロ CD でこのパートを聞きの方々は、うん、もうイベントは終わってるということですよね、きっとね。
見に行ってくれたんでしょ
う、ね、見に行ってお家行って聞いてるわけですよね、きっとね、
まさかあんなことになると、
あんなことになると鮫島さんが滑覆自殺するとは
しないよ、
なんでこれからじゃないですかって、ね、あの知能惨劇をね、うん、それでネイキッドロフト出禁になる
カクテル出したじゃないですか、前回のイベントで。
ああ、出した出した、
サメ汁と筆汁。
ええ、
玄庵さんっていう私の妻がね、
はい、
今回考えてくれてますよ。
先週唐突に出た人ですよね、唐突に出てあんまりこう事情わかんないリスナーさんが、あのポワポワした声の人は誰って。
そう
っていう、
ポワポワ
ポワポワ声的確なね、
うん、
そうだ、ポワポワしてんだな、
うん、ポワポワが、カクテル考えているみたいですよ。
はいはい、ああそうですか、
うん、
カクテル考えるの好きなんですかね。
いいんじゃないですか前回のイベントでは海外のアニメと日本のアニメのオープニング曲特集しましたよね。
そうですね、まあ、映像とともに楽しむみたいなことはイベント向きかなって感じでしたからね。
今回もそんな感じで、うん、プロジェクターで映像を映しながら何かをやることになると。
すっごい雑なざっくりした
紹介した映像とかを持ち寄ってみんなで見るっていうことですよ、うん、要は。
そうですね、まあどうすかね、ふーちゃんがですね、あ、そう、そういえば3週ほど失礼いたしまして、ね、本当に
過酷な仕事についてたんだよね。
そうですね、もう
シベリアで
もう朝から晩まで穴掘ってたんですよ。
穴掘って埋めて、
でもね、戦友たちがもうバタバタ倒れてたんですよ、いや過酷だった。あのね、フリーになってからね一番過酷だったかもしれない。
まあでもそれぐらいの雰囲気はあったね、うん、
だって俺ラジオ休まないじゃん、
うん、
ね、
なかなかないよそんなの。
俺ラジオ休んだの多分前の会社で修羅場だった頃以来ぐらいじゃない、
うん、
その時あったよね。
あったと思う、
うん、俺がどうしても仕事で収録できなくて、鮫島さんが一人で、なんか公園でなんかちょっと喋ってアップしたやつとかあったはずだよ。
あ、それ前の結婚してた。
前の結婚の時だと思う。
それはさ、誰にも頼れないもんな。
誰そう、奥様は非協力的でしたからね。
ノーコメントです。
ノーコメント。あ、そうそう。そうです。厳しい。そんな、もう何年前ですかね。もう6、7年前ぐらい。
そう。だといいですね、早く過ぎ去ってほしいです。
早く過ぎ去早く過ぎ去って10年20年とね、
早く遠くに行ってほしいですね、
そうですね。
まあそんなこともあったと、で筆会社仕事が相当だったみたいですけど、内容としてはどんな仕事だったの。
アニメ作ってたんです。
え、アニメ監督、
作画ですね。まあ前にもね、収録で話しましたけど、前の会社のね、
うん、
同僚が、その会社をその辞めて独立すると、
うん、
俺の辞めた会社はもうとっくに辞めてて、うん、再就職してそこを辞めるっていう感じだね、
うん、
でさあ、でついてはまあ上川さんちょっとお手伝いしてほしいということを言われてね、
うん、
おお、いいよって、喜んでお手伝いしますよって いいやつだったんで、
うん、
で、早速あるんですけどやりますかって言われてさ、うん、おやるやるって、まあ、あの軽くあのアニメーションなんですけど、
軽く
アニメーション、まあ、そう短いやつなんで、ね、
はい、
鉄拳のアニメーションみたいな感じを今、
ああ鉄拳のね、
そう
スケッチブック1枚で収まるようなやつだ、
収まるやつ、うん、でまあなんかマジックで描くみたいな感じだよね、うん、ああいうのなんですけどどうですかなんて言われて、ああいいですよって、で今考えるとあれちょっと罠っぽかったんですよね。うん、いやついては筆川さん、あの打ち合わせするんで、あのどこどこ来てくださいって言われて、うん、あの上野のどなんかインド料理屋行ったんですよ、
はい、
打ち合わせがインド料理屋かと思ってさ、
うん、
で行ったらちょっと彼が遅れてさ、
うん、
あのちょっと遅れるんで先に注文しといてくださいって、
はい、
これであのなんかプレミアムコースでいやお願いしますみたいな、なんかちょっと高めのやつで、
え
高めのやつでやられちゃってさ、
うん、あれ
それで、おあでもタダ飯いいなと思ってさ、
まあまあまあ
まあまあ
まあ、まあ、嬉しいね、
嬉しいなと思ってさ、それで来てさ、
うん、
でまあちょっと話が変わってきまして、
ええ、
鉄拳風だっていう話で僕は聞いてたんですけども、実は、ブレデキックバックみたいなアート的なやつが欲しいということに話がなっちゃいまして、
よそに行け
で、そうそれでうかって、で僕はあの高級なインド料理をタダで食べてますから、
うん、
じゃあキャンセルするわってなかなか言えなくなっちゃったっていう、
本当にその時にね言っとけばね、
全
然あのタスクの重さが違うよね、それは
全然違いますね、
50倍ぐらい違うじゃない
まあまあそうだよね、
うん、
歴史に残るアニメーションと、ね、パラパラ漫画の違いですから
ね、
いくら鉄拳さんのアニメーションが泣けるからっつっても、まあまあパラパラ漫画ですよ、ね、
うん、
あフレデリック・バックですよ、で他に見せられたさこういうイメージでっていうのがことごとくアート系のアニメーションで、
あ
でね話聞いたらね、担当の女がなんかちょっとイケてる女らしくて、
うぜえ、
すっごい
アート系なんで、
アート系の、
私はもうアート系なんで、
ああそう、ビレバンよく行くタイプの感じだったんですって。それでさこの野郎と思って、うん、綺麗な女かこの野郎って、
うん、
俺会ったことないからさ、綺麗な女かって聞いたらさ、あ綺麗な女ですって、あーこの野郎
きなーってすっごい大好きそういう人
ただね、まあまあまあいいですよ、そのアート系のアニメーションが大好きなビレバン系の女で、それ大変結構よろしいこと
なんですよ、美人とかマジいいけど、
美人で、あ素晴らしいことなんです
よ、じゃあお願いしたいよ、
お願いしたいんですけど、
うん、
もうね、
うん、
だけど時間がなさすぎるっつうの。
でもバカなんだね。
バカだ。まあバカって言うとちょっとかわいそうだなって思うけど、まあ経験がないんだよね。
うん。
うん、アニメーションでどんぐらい時間かかるかっていうのがちょっとね分かんないっていうのが。
見積もりのできない子なんだ。
そうですね。
まあやれやって。
な実写の映像制作の経験はあったらしいんだよね。
うん。
だから多分その感じで。あの考えてたっぽいね、どうもね、
コマ撮り、
うん、
ストップモーションアニメを自分で一回作ってから言えってね、
うん、
作画しなくてもいいから、
そうですね、
ほうきに、まあ、ほうきにまたがって浮くやつ撮ってから言えってストップモーションで
まああれでしょ、その実写だったら撮影から編集までで3週間くらいあれば、まあ俺の見た内容だったらできるかなって感じなんですけどね、
うん、
うん、まあアニメーションではね時間かかりますよね、
最悪やめ予感しかしない、
うん、
アニメーションスタッフ1人しか確保してなくて、
うん、
なんか随分詰まったスケジュールで、
うん、
発注側の 神経を疑う
疑うんだけど、まあ、うん、
でも美人だから
いいな
もしかしたらちょっとこう仲良くなれるかもしれないし、
ちょめちょめできるかもなって思うんですよ。まあ僕は会ったことないんです
けど、一丁目
ワーオーなんですよ、おちょめちょめなんですよ、でも ね、その俺に仕事をくれた人もね、
うん、
あのバツイチなんですよ。
あ、うん、
だね、
持って何？
持ってレイジと同じってことです
よ。なるほど、わかりました。
そうで、多分狙ってんだろうなと。
ああ、
そう。じゃあそこはね、無限にできないとか。
いやもう絶対阻止するけど俺。ごめん遅れたわーって。お前の見積もりがなー
っ ってごめんよーって、
もしもしビレバン女さんって、あの人ちょっとね
ーってもう最低だよ、もう絶好俺クラスのやつビレバン女さんってまあまあまあそういうのもあれじゃないですか、
うん、
ね、じゃあ頑張ろうかなって思ったんですよ。
はい、大事ですね。
そうしたらこの地獄ですよ。もうね、朝起きて、ね、いや鉛筆持って、
うん、
ね、もう疲れたら寝る。
アニメーションの奴隷じゃないですか。
奴隷ですよ。
そんな、一方その頃ビレバン女とお前の友達は、ね、
おちょめちょめ、
うん、
もう腹立ってきたんだ。
ビレバンのやつ遅いな
ーって。せーなあの人はね、昔からできない人なんですよ。
ムキッ打開しながら話してるかもしれない
ですよ。そうですね、またセックススパイスか俺はよくなるな俺はセックスのスパイスに、
まあ、前回のスパイスじゃないですっけ、
な、まあ、
マンセルの頃です
か。マンセル、そうそうそう、中学の頃です
ね、
僕があのあんまりこう波長の合わないけど、一人は嫌だからお友達になってた人と、
うん、
あとそいつの彼女と俺、
うんうん、
で、そいつんち遊びに行って、そいつはね F1 が大好きだったんですよ。で F1 見ようぜっつって、うん、F1 を見てたんですよ、
うん、
で僕はあんま興味ないから、体育座りして見てたらですね、後ろ のベッドでその二人がイチャついてて、いつの間かベッドの中に入っていたというですね、
そういうヘルトゥーノーツしてたんでしょ。
そうです、そうです。
でマンセルがね、プロストにインアウト、インアウト
して、インアウトしてピットインだったんですよ、
ピットインしてた、
で僕そいつんち行った、その初めてそいつんち家行ったんですけど、
うん、
帰った記憶がないんですよね。
どうやって帰ったの、
分かんない、全然分かんない、そのこれまだ中学生とかだからさ、 まだその小学生に毛が生えたようなもん、文字通り、
うんうん、
おけが生え出しぐらいの頃ですよ、うん、ですからね、その土地勘とかさ、あんまり遠くとか難しいですよ。
まあまあまあ、
うん、まあ、いくらチャリンコ持ってるからっつって、
うん、
でそいつんち結構その学区外の遠めのとこだったんで、どう考えてもね、一人であんまりこう帰れるようなところじゃないと思うんだけど気がついたら飯食ってたね、あの家で、あれ謎だったね。
謎だね。
でまあそういうね、僕のあの中学の頃のセックススパイス体験が、
うん、
セックス体験ではないね、
うん、そうセックス体験じゃないんだよね。
そうですね、セックススパイス体験が、
いや筆川が見てるかもって、いいじゃねえかよっていうやつでしょ、
うん、そうそう、見てないよ、
見てないし、うん、前のマンセルをなんとかしろっていう、
そうだよね、
よそでやれってやつね。
そうそう、
それを最近も、いや、
そんな最近、いや、それはあの僕たちの妄想ですけど、
うん、
あの中学の頃のセックススパイスは本当です、
うん、中学生の身分でセックスにありつけるとか、本当一生不幸になってほしいよね。
そうですね、本当ね、もう
なるべく多くの不幸がありますように、
多くの不幸が
知らない程度の不幸が断続的に続きますようにって思うよね。
あれでしょ、あのなんか道のさ、
うん、
あのなんか街の片隅に看板あるじゃん、
うん、
あの世界が平和でありますよ、イエス・キリストみたいなやつ、
うんうん、
あんな感じで、
そう、
あらゆる不幸がそいつに降りかかりますように、うん、イエス・キリスト、
明日が から関東方形になります
よ。痛い勃起するたびに痛いになりますようにっていう、
ね、うん、そうだよ、
はい、
祈祷だけなくなりますようにとかさ、
おお、すげえ。どんどん願いが大胆に残酷になってくるじゃない
か。まあまあね、そんな感じで仕事したわけだ。
そうそうそう、まあまあ、それはまあセックススパイス云々のところは完全に妄想だし、うん、あれなんですけど、
まあ狙ってるだろうな、リレバー女、
あ、じゃないの、うん、いいなと思いながら、まあでもね、ほら会社を立ち上げるっつうんでさ、うん、ね、独立するわけじゃないですか。
そんなめんどくさいことよくやるよね。
まあね、でもまあまあチャンスだと思ったんだろうね、きっとね。だから その人ね、結構こう何あれなんですよ、仕事ごとにさ、何仕事の担当者と仲良くなっちゃうタイプの人なんだよね。
島耕作か、
わあ、ちょっと近いかもしれない、うん、なんか俺さ、そういうの難しくてさ、仕事終わったらその担当の人と全然こう連絡とかできないんだけど、
うん、
その人はできんだよね。
すごいね。
うん、でなんか最初にやった仕事のさ、担当といまだになんか友達付き合いとかできちゃうタイプの人。
絶対無理。
で結果その人と、
うん、
その一緒にこう会社を設立するみたいなことになってるから。ってさ、
そんなとこに才能があるの、すごい
な。なんかね、
そんなことよりっていうか、
できる人はできるんだよね、うん、
でも物量の見積もりもできるなとして、
うん、まあまあでも自分最初はでもしょうがないかなって思うんだよね、いろいろと。
なんでその後継って、うん、完全に言いなりじゃねえか。
いや過酷だってさ、最初はまあアプリケーションどうしようかって話してたんで、
うん、
でもアート系っていうか、まあね、その鉛筆のこう質感とか欲しいみたいな感じだなわけじゃないですか、
はい、
だからフォトショップとかのクリップスタジオではこういうの出せないと思うんですよねって言われて、
は
あ、まあ確かにそれはそうなんだよ、
うん、
フォトショとクリスタはちょっと鉛筆の質感はね出しづらいんだよね。
フォトショップの鉛筆のこう対する情熱がすごいよね。
ない、まあ昔からね、
うん、ちょっと頑張ればできるのやらないよね、
うん、
結構頑張ってプラグイン探されて鉛筆っぽいの見つかったりでしょ、
うん、あとまあもともとそういうソフトではないっていうのも
でも需要はあるってことは多いよね、うん、まあまあそれはいいんですけど、
そうそうそう、ということでアナログで書くことになりまして、
うん、
鉛筆で、
うん、
久々画材屋で鉛筆買いに行ってさ、
あ、
うん、6B から 4H まで、
6B から 4H、 あ、全部の硬さを、
うん、
ね、
あ、まあ、全部は買わなかった、柔らかいのと硬いのぐらいでいいかなぐら
い、はい、
6B4B4H ぐらいで、まあいいだろうと思ってさ、で買ってさ、まあ誤算がいっぱいあったね。まずアナログってさ、コピー&ペーストできないんですよ。
できないね。
でさ、向こうその担当者と そいつがね、まあセックスの後にさ、
うん、
絵コンテの打ち合わせをするらしいんだけどさ、
うん、
まあ、セックスは俺の妄想なんだけど
すっかり楽しんだ後で、
すっかり楽しんだ後で、じゃあ仕事の話しようかって、うん、逆でお願いしますって仕事の話終わってからセックスしてくださいって
今日3回も連続でするなんて、
でよかったわーってところで、仕事なんですけどっていうでそれはいいんですけど、絵コン、まあ絵コンテっていうか、まあ、V コンテを作るんですよ、
はい、
ね、でその V コンテがさ、そのなんか向こう の担当もそうなんだけど、なんか社長とかも見てるらしいんだよね、
うん、
社長もチェックすんの？
おい、ややこしい。
びっくりしてさ。
嫌な予感しかしない。
なんで社長がチェックするのか。ね、うん、それは、なんでかって聞いたらさ、その動画自体が、社長の訓示、うん、をイメージした動画になってるらしい。
ああ、社長の考えたいい話を。
そうそうそうそう。
動画に。
うん。
アニメーションにせよと。
アニメーションにせよって。あ、なるほどねって。あ、それで最初のオファーが鉄拳だったんかって。
ああ、いい話感があるからな、
そう。うん。で、そこでこう、なんかその、ビレ版が、あの、アートっぽくしたいみたいな、こう、余計なこと言ったんじゃないかなっていう。
ビレ版がね。
ビレ版が。うん。で、まあ、ね、その意見 しても、その人を単独で、思ったことがさ通るわけでもないから、いや、こんなんでどうでしょうか社長って言ったら、あ、いいねって、おしゃれな方がいいね、あ、鉄拳よりいいねいうことになったんでしょ、きっと。
ビレバン君いいね。
そうそうそうそうそう。
ビレバン君の思いつきのおかげですごくいいものになったよ、
いいものだったよなんて、うん、いうことになったんだろうね、うん、まあ、そういう結果僕が地獄を見る
美人の踏み台になったわけだ。
そうそうそう。左方向です。とにかくね、服がめんどくさいですよ。
でしょうね。一枚書いたらすぐ飽きるよ、そんなもの。
紙でさ、紙の欠点、
うん、
紙の欠点は何ですか、
うん、
透けないことですよ。
透けないね。
紙って透けないですよ、
うん、
あ、セル画は透けるんですけど、
うん、
っていうことは背景も描かなきゃいけないですよ、キャラクターと背景を。
あ、そっか、セルじゃないから。
そうだよ。
あら、でもセル画でも鉛筆みたいなかすれ具合のやつあるよね。あれ転写してんの？
昔のアニメとか、
うん、
あれは例えばあのほらタイガーマスクとか。
そうそうそう。
あれはね、昔あのゼロックスっていう転写マシンがあったんだよ、
うん、
で、あの鉛筆の線をそのまま転写するっていう。
なるほどな。
そういうのがあったから、ああいう線ができたんだね。
コピー機みたいなことをセルに対してやるんだ。
そうそうそうそうそうそうそう。
それはコストかからな。
うん。
で、背景も手書きじゃねえか。
手書きで当たり前で。
動画枚数分。
そう。
あれ？
だ、一般的にさ、
じゃあもうサウスパークみたいにしていいですかってなるよね。
じゃあってなんで？
あの背景めんどくさいんで。あ、アーティスティックなサウスパークで。
そうそう、アーティスティック。
それ
で一般的なアニメーションってさ、うん、背景の一枚絵があって、
うん、
でその上でこうキャラクターが動いて、
うん、
でまあカットがかかったりとか、
そうだね、う
ん、そういうことじゃないですか。あの背景も全部描かなきゃいけないんですよ。
もう作業コースはもう3倍ぐらいじゃないですか。
かかりますね、
うん、
でさ、あのもうその動画がさ、その手書きで描くっていうことを考慮してなかったりするんだよね。一応動画としては結構その滑らかさは偽善したのよ、
うん、
24フレームで4コマ打ちっていう形にしたんで、あんまりこう、
じゃあ秒間4枚。
そう、秒間
4枚。あ、6枚
4枚4枚
4枚、
うん、うん、秒間4枚だからそれほどこう滑らかに動く感じではないんだけど、まあ、日本のアニメぐらいだよね、あとね、
うん、それで装尺は、
装尺はいくつだったっけな、5分ぐらいあったのかな。
くそ長い。
5分、いや5分もないか、まあ最長4分ぐらいだと思うけど、
うん、
うん、でもさそれでさ、そのなんかキャラクターもさ、なんかその V コンテがさ、うん、その 3D で作ってるから。
は？
そう、そうなんだよ。 3D
ソフトで配置してんの？
そう、配置はその、まあ、軽いさ、モデルにさ、うん、モーションつけてさ、
うん、
でまあそれを元にそう作画してくれって感じなんだよね、
うんう
ん、だからさ、3D アニメーションだったら楽にできるけど、
うん、
手書きじゃ難しいよみたいなカットがガンガン出てくるんだよ。
うわ、 V コンの時点でダメ出したいよね。
そうそうそうそう、ダメ出したいんだよ。でさあ、もうもうそんなカットばっかり、しかもその手書きで書いてさ、うん、その気持ちいい動きになればさ、こっちのこう労力もさ、うん、あの報われるって感じするんだけどさ、うん、全く報われないカットが一つあってさ、うん、その崖に登ってこう見晴らしのいいこう街を望むっていうシーンがあるんだけど、うん、そこね、こう微妙にこう画角を変えながら、うん、そのキャラクターにこうじりじりズームインするみたいなシーンなんだけど、うん、そんなことする必要ないんだよ、
うん
うん、あのズームインのね距離が短すぎて全然ズームインした感がないし、
うん、
しかも同じそのキャラクターはさ、そのモーションが動かないからさ、同じ絵をねじりじり拡大しつつあるキャラクターを90枚描くっていう、
すっごい辛いって言ってた。あの、うん、ガンダム逆襲のシャアのね、うん、メイキングで、
うん、
なんかスタッフが言ってた、スペースコロニーを映すシーンがあるんだけど、
うん、
コロニーはまあ遠心力で回転するんだけど、
うん、
重力作るためにね、
うん、
そのコロニーの回転をものすごくゆっくりいかなきゃいけなくて、
うん、
で絵的にはつまんないしコロニーだし、
うん、
めっちゃしんどかったですって。
ああそう、
うん、あの一流のスタッフですら言ってた、
うん、であれって逆襲のシャアって80何年とかだね、うん、88年とか、
まあそんなとこじゃない、
そんぐらいだよね、
うん、
でその頃の 3DCG だから、うん、あれそあのカット相当時間かかったと思う、
うん、なんだろうね、
うん、
言ってたよなんかそんなこと。それに匹敵してなおかつ、
うん、
あの世の中には出回らないものを作ったわけだ。
そう、そういうことですよね、うん、
やっぱり、
まあ、匹敵はしてないと思いますよ、
うん、
僕が死ぬ思いしたのはまあたかだか3週間なんで、
まあ、1人の力でできることとしては相当負担でかいじゃないですか。
でかかったですね、
全く
あのピーって言ってた。だってもうちょっととにかくさ、俺がねこう一応社会性をこう得てるのはさ、
うん、
何かって言ったらさ、ラジオやってるからですよ。
あ、
なんか隔週でそのサミジマさんと会ってなんか喋ってることが一応こう俺と社会をつなげるってるわけですよ。もうそれがなくなっちゃうわさ、誰一人会わないしさ、
うん
うん、起きてる間ずっとあの鉛筆握ってるしさ、いや本当大変だった、
うん、どんな内容だったんですかそれ。
要はね、うん、そのちょっと内容言っちゃうとどこの会社で使ってるかってのバレちゃうんで。
大丈夫、聞いてないよそんな意識高い人。少なくともビルバン女は絶対聞いてない。
問題だったらやじゃん。あーでもイベントとかでちょっと流しちゃおっかな。
あーいいねそれ、
うん、
こんなにこんなになりましたっつって。
あーそうそうそう、いいね。あーそうしよう、そうしよう、
うん、
まあ、イベントで、まあ、あの他言無料でチラッと流しましょうかね、
うん、あそうだ、イベントでって思い出したけど、
うん、
あのイベントでは皆さん毎週ね、いやいや聞いてるかもしれないんですけど、納税ラップの収支報告をしないとね。
あそうだそうだ、ね、どうなってしまった、
衝撃の結果が、
まあ、そんな
春さんに分け前を渡さないと作曲者、
まあ大ヒットじゃ絶対ないっていうのは分かってるじゃないですか。そんな
もん、いやもう売れまくって売れまくってもしょうがないかもしれないじゃないですか。
お前みたいなその何そのポーカーフェイスのできない男がさ黙ってられるわけないじゃん。実は100万円ですなんて
何にも言ってこないところを見るとね、
うん、
まあまあまあ
ね、
あそうなんだっていう、
まあ期待して待てって感じですね、うん、
すごいんだから、
すごいんだからお、いいですね。じゃあもうふーちゃんのね、あの血の滲む 動画、
ふーちゃんアニメ、
ふーちゃんアニメ、
積極性ふーちゃんアニメがあるわけだ。
そう、社長の訓示を 100%。
それ社長ってのはさ、その友達のこと、
え、違う、
そのさ、また別なんだ。
その今回発注を受けたクライアントの社長だ、
ね。うん、ああ、そうか、うん。ビレバン女絵コンテを書いたの。
ビレバンは別に要望を言っただけだと思う。
ああ、そうか、うん。
コンテはあれで俺の友達で。
そうか、うん、ふざけやがって
すっごいね、もう久々そいつと険悪な感じで仕事して楽しかった、うん。
おかげで、うん、アマプロの収録に支障が出たから
ね。本当だね。
そっち許さんぞ、うん、
許さんぞ
でもミレバン女さんと仲良くなれるんだったら別に許すけど、
許すけどね、うん、まあまあまあいいですよ、セックススパイスで、セックススパイス人生ですよ、
セックススパイス人生マンシェル、マンシェルがテールトゥノーズしちゃうぞって。
そうそうそう、右方向です。いいんじゃん、そのスパイスなんでしょ、俺なんか。もう面白い匂いがするんでしょ興奮しちゃうんでしょきっと俺の匂い嗅いだら。なんで俺の匂いってそうそうそう、まあまあまあ、でも大体のこと許せるのは割とね、適正なギャラが払われてるっていうところで、まあ大体許せますね。
ああ、でももうちょっと要求してもよかったかもね。
まあこんなもんでしょ。
もうすごい手間かかったからプレステ4もつけてくれって
そんなもん自分で書いてある
ね。ゲーム支給で
ゲーム支給そうね、そう、
何やる会社なのそこ
言えないよ
ああそうなんだ、
言えない、そんなイベントで行ってあげる、
う
ん、
おう、
っていうか動画に思いっきり社名が出てくる。
あ、そうか、うん、
あ、でもさ、なんかそういうなんか社内で使う動画にしてはやたらと金かかってるわけじゃない、
うん、
だから最低でもさ、俺とそのね、
スタッフ
その
ビレバン女、
ビレバン女は
コンテとビレバンと社長、
そう、俺の友達の2人は使ってるわけだから、うん、ね、人月で言ったらもうそれだけで100万以上使ってるって。
本当だね。
ね、そんな社長の訓示とね、なんか その程度のもんでさ、そんな動画作っちゃうぐらい結構デカい会社なの。
ああ。
で、なんか声優も使ってたよ。
誰？
なんか有名な人。
大平徹。
うわあ、すごいよ。遺作じゃねえか
よ。ほほほほほ。
ダメだ、全然ダース・ベイダーをあんまり同じんじゃないから、なんて言って
るのか、大平徹版のダース・ベイダーなんか違和感あるちょっと タイミング的、世代的にちょっとずれてるせいかもしれないけど、
うん、
どうしてもホーマー・シンプソンとか、
うん、
ねえ、僕の福蔵の印象が強くて、
うん、
ふざけてんのかなと
逆だけど、でもあれなんだっけ、スターウォーズエピソード3だっけ、
うん、
最後にダースベイダーになるやつ、あれの吹き替え面白いよね。
ああ、
でそのほら、
ヘイデン・クリステンセン、
そうがさ、
うん、
ぐちゃぐちゃになっちゃうじゃん。
なるね。
で改造手術してさ、それでダースベイダーになるわけじゃない、
うん、
でそうなったらなんか若い男の声がさ、大平徹になるっていう
変わりすぎだろ、
なった大平徹みたいなジジイなったみたいな
急に老けたな
ちょっと面白いなと思って。ねえ、なくなっちゃいましたね。
そうですね、最近ですけど
5日前ぐらい、
うん、
ね、
まあ確かにね、ホーマーやってる時すでに70代とかだったじゃない、最初の映画、映画版の時に、
うん、
あんまりもうそんな長くないのかなとは思ってたけど、
うん、
長かったね
80いくつ、
80 86歳。
86かは最長老だね。
シンプソンズ・ザ・ムービーがだいたい10年近く前だったと思うんだけど、
うん、
まあ、思ったより長く続いてくれてよかった
そうだね、
うん、でもホーマーの声誰がやるのかな、似た感じの人がだといいんだけどね、
うん、なかなか難しいよね。似た人っているのかな、大平徹に似た人って。
ねえ、
名前が似てる人はいるけど、大川徹って。
ああ、
で全然若そうだしな。
うん、大平徹はいいよ。
うん、
フォーマーの声。
そうね、まあ俺とかからするとさ、大平徹っつったら初期戦隊のナレーションとかね。
ああ、やってたね。
あとは
ダイナマンとかでしょ。
宇宙刑事シリーズもそうだね。うん、戦隊のナレーションって言ったら俺大平徹なんだ。
はいはい、うん、もう思い出せる ね。
ちょっと明るめなんだよね。
うん、
来週も見ようみたいな感じで、
ね。うん、ああ、そうそうそうそう、そんなんそんなん。今どれぐらい経ちましたか。
あ、もうそうそう、あれかな、1時間以上いったかな。ちょっといい、
まだ50分ぐらいですかね。
ちょっと見る。
はい、
ああ、まだまだ42分。
今はですね、
はい、
国道16号線で、
はい、
千葉県を東に向かってますね。
おお、
白井文明の土地まで。
ああ、あの例の白井文明ですね。伊集院さんがノグソしたとこ。
そう、伊集院がノグソしたとこ。最近またなんかその話チラッとして
た。ああ、してたしてた。うん、なんだっけ、バカ力だったかな。
うん、
うん、
あそこに最初は単純に見に行ったんだよね、場所が分かったから、
うん、ああ、そうそうそうそうそうそう、うん、鮫島さんが行きたがってたんだよね、うん、近いっていうのが分かって。
そう、意外といいとこで、ここカブトムシとか取れるんじゃないかと思って行ったら取れなかった。
取れなかったっていう、
まあ、自分家の前には落ちてる、ね、
カブトムシの神様が、うん、じゃあ1個だけっていう。
そう、メスの鮫島くんは頑張ったから、
うん、娘さんにおあげなんつって。
カブトムシとは言ったけど、メスかな、
そのない、
オスのカブトムシが一匹家の前に落ちてるっていう奇跡がね。
そうでしたね、あれ去年か。
そう、あれ結構エキサイティングですよね。早朝出かけて、
うん、
あの霧に包まれたらなんか進んでいくんですよ。
それはね、まあ、つぼじも楽しんでたね。
そうだね、
うん、なんかすげえ最初嫌がってた。テンション上がってたよ。
早朝変化大変だった
。だから餌の準備がすげえ嫌そうにしてた。でもこれ気持ち悪いゲロ見てみたいな顔に出て
た。だってそうだ
もん。ゲロだよあんなもん、
ストッキングにバナナ詰めて焼酎で発酵させたゲロみたいなものだよ。
そこら辺の酔っ払いにさ、もう何本もバナナ詰めて吐き出したらあんな感じになる。
そうだね、
うん、
そういうやつ、お仏
だ。当たり前くっせえしさ、小学生テンション上がんないよ。
結局虫は取れず、
ね、
でもあの時は白鳥とかいましたから。
ああ、いたね、
うちに。
あ、そうそうそう、あの白石はね、
うん、
なんか白鳥が やたらといたね。
やたらいましたね、うん、誰と思ったよね。手賀沼公園にもいるんですけど、
うん、
その白鳥の根城があの辺なんだよね。
ああ、
おそらく、
はいはい、
川はつながってるからね、
うん、そうね。もう全然あそこの白鳥がさ、人怖がんないんだよね。
寄ってたかってくんだよ。
あんな誰、なんかちょうだいみたいな。
そうそう、 白井に行けっていうのが分かったね。
分かったね。で白鳥見て山田うどんで、
あそうだ、
飯食ってつむじが寝て帰ると、
う
ん、
そうね、ぐったりして、
ぐったりしておもちゃもらって遊んで、
カブトムシ取れるとこあるんだろうな、どっかには。
ねえ、またやるか今年。
いや、やりたい、リベンジしたいよ。カブトムシが取れる場所募集中です、ね、教えてください。
カブトムシチャレンジもさ、うん、もうあと1、2年ぐらいじゃない。
うん、
つむじが付き合ってくれんの。
うん、
もうやもう2年後ぐらいもうやだって言うでしょ。
やだ
ろう
ね。クラブで DJ のイベントがあるから。
もうそんなにそんなに育っちゃうの、もう2年で。早くない？
もう入れ墨とかしてくっちゃくっちゃくっちゃ爪見ながら、
まあまあ
爪見ながらマジダリーとか。
ダリーよ。そんななっちゃうの？なんかハリウッド映画に出てくる娘みたいな。
そうそうそう。
マジで。
ポニー超嬉しい。カラオケセット全然興味ない。
リアム・ニーソンのあいつじゃない。あいつじゃないか、キムか。
96時間。そんな風になる。
なっちゃうよ。お前なれんの？お前リアム・ニーソンなれんの？
無理無理。
お前は、お前誘拐されるとか言わなきゃいけないんだよ。
うん、そうだよ。じゃあなって。
助けろ助けろ。じゃあなじゃない。
今から110番するから。バイバイって。
バイバイ。
ちゃんと110番するから。
ちゃんとお父さん、ちゃんと110番するからな。俺特殊な能力があるんです。通報してやるからな。
通報だ。
ねえ、リアム・ニーソンみたいな強いお父さんになりたいね。
それなろうと思ったら、うん、もうグリーンベレーとかに所属してないと。
ああダメだよ、今から頑張んないと。
無理無理、
やろうよ。
俺はグリーンベレーにいたんだぞ。そう言って、うん、しおちゃんに殺される役ぐらいで。コマンドで。俺は元グリーンベレーだって言って、あの黒人がね、
ねえ、ストーンって殺されて、で、あの、あの人はなんて言って、うんね、もう話したっつって。
死ぬほど疲れてるんだ。
だって
寝かせてやってくれって。
本当にね、人の死を逆にする。本
当に利き腕じゃないんだぞって。お前は最後に殺すと言ったな。あれは嘘だと。
ほんとね、一発ギャグかまして殺すっていうのもほんとにひどいよね。
あーいいな、あのノリは。
コマンドは日本人好きすぎる問題ってあるよ。なんで日本だけなんかプレミアムボックスみたいなの出てるの。
テレビでやったら視聴率結構あると思うんだけど、うん、ねえ、
あるよ。前も BS でやってたら、みんななんかタイムラインがコマンドになってたから。
BS でやっててもか、すごいじゃない、うん、
ねえ、ゴゴロでやっててもなるもんね。
うん、ゴゴロだったらまあ人気出そうで、やりそうだし。
やるやる、うん、年に何回かやるもん。
何回か人気コンテンツだな、すっかり。い
や、あ、なんだ、ここはなんかわけわかんないところだ。
ここはね、
うん、
どこですかね。
どこですかね。
白石かな。
うん、なんかさっきからでもすごいなんか国道じゃないとこばっか走ってる、ね、
もう国道は抜けちゃいましたね。16号曲がって、うん、一体 どこに行くのかわかんないです。
わかんないね。あれってなんだろうね。あのこの何道路のさ、
うん、
こう上にこうなんか、
あれオービスってやれるやつで、
うん、
あの人気のない直線道路なんですよ今走ってるところ。
はいはいはい。
あの どっかのアホがねスピード出しすぎるんですよ、
うん、
そういうのを取り締まるための機械でね、速く走ってる車がいいセンサーで捉えて写真撮っちゃう。
オービスってあんなこんな道でもあるんだ。
こんな道でもっていうか、
うん、
ついつい速いスピード出しがちで、
うん、
他人に迷惑かけるやつが現れそうな場所に作るんだ。
あ、知らなかった。そうなんだ、
うん、
なんか飛び込み台みたいなのさたまに見かけるんですよ。
まあ国道とかにはよくあるよな、
うん、
世の中にはあの道路交通法を守らない人はまあまあいるんだよ、
うん、
速度超過とかさ、
はい、
あの合体したまま運転するやつオートバイ乗って
そんななんかすごいやつ
元気な広志の漫画にありがちな
俺の空だよ
ね、うん、
俺の空のブロンソン刑事かな、
うん、
やってんだよねハーレー乗りながら。
そうやりながら何かするはめながら何かするっていうので最近で一番すごかったのは、
うん、
あのシューテムアップって映画があるんだけど、
うん、
モニカ・ベルッツと合体しながら、
うん、
あの眼科でやる人がいる。
やりながらやる
ガンアクション、
うん、
バンバンバンバンってバンって、うん、バンバンって
すげえな。
シューテムアップって映画はね、
うん、
本当見た方がいい。アホだからガンアクションを、
うん、
かっこいいんだけど、まあ、そのある意味突き詰めた内容なんだよ、
うん、
であまりに迫力のある場面が多いから、
うん、
特典映像は絵コンテなんだよ。
お
こんな風に絵コンテ作りましたみたいなのがあるわけ、
うん、
それぐらいねアクションシーンがテンポよくて秀逸なんだよね。
やりながら眼科とか、うんね、生と死って感じでいい、
うん、モニカ・ベルッティがもうくっついて離れ
くっついて離れ
でも敵はやってくる
いやもうガッチリホールドで、
うん、で両手に銃にやってるから、
うん、
モニカ・ベルッティはもう股間でホールドしないといけないググって離れないようにこうね股間に力を入れてフックさせないと。
そうね。
そんな極限状態でのバトル
おすすめですみたいな言い方
で。おすすめです
唐突に、うん、そうね。あ、菜の花綺麗
ね。
さすが千葉ですね。
ああ、菜の花体操。
菜の花体操でおなじみですからね、
うん。千葉県は今ね、梨の畑も多いです。梨。
はいはいはいはい。
梨ね。花の咲いてる季節だから梨もね。
うん。
バラ科の一種でしょ。
白石は梨は有名じゃないですか。
まあ千葉県のこの辺りは梨多いんですよ。
そうだね。
松戸も市川も。
ま、松戸が一番か。
うん。なんで今の時期の梨畑はね花が満開ですよ、
うん、いいですね、
うん、この前白井文明の時もこの道通ったんですけど、
はい、
あそこのコンビニ前は営業してましたよね。
あ、潰れたんだ。
潰れました。
あ、
ますますこう遺跡になりつつある白井
文明文明が、うん、
自然に帰ろうとしている。
自然に帰ろうとまあでもね、ここはもう本当申し訳ないですけど、本当にもう何もないところでね、
うん、
うん、
あのラーメンショップ、うまいラーメンショップうまいですら閉店してましたから
ね、 のね。
あんなに千葉県中に撒き散らされている
ラーショが、
ラーショが
ラーショって割と廃墟になってない。
あ、もうそうかな、うん、世代交代かな。
そうだよね。
うん、
それこそなんかほら、あの飯花とかでさ取り上げられてちょっと注目されたけど、
うん、
わ、俺のイメージではもう最近ではほこりかぶってる感じ。
ラーショは現役だった印象ないよ俺の中で。
あ、そう。
まあ行かねえだろうなと思う。
うん、まあ行かねえなんかそのラーメンがさこんなにエクストリームになる以前のラーメン屋さんじゃない、
うん、
だからその何コンビニもあんまりなくて、その長距離トラックのうんちゃんがさ食べるっつったらラーションとかそういう感じだと思うんですよ、
はいはい、ラーションはあの我々コミケに出店したじゃないですか、
はい、
コミケの片付けした後帰り道にラーション寄りましたね、
はい、
ネギラーメン食べたんですよその日は。まずかった、
まずかった
ネギ辛くて、
あ、俺おろした後でか、
そう、ああまずかったですね、
なんだよ俺も食いたかったよ。
じゃあ行きましょうか、ああ
まずいっつって、まずいって言って
る、ね、まずいラーメンショップまずい、でもまずかったのはネギだけなんですよ。ネギのちょっとね、うん、水にさらしてえぐみ取ってないとかそういうことだったと思うんだよ、
うん、
ネギは頼まない普通で、普通ラーメン、
普通ラーメン、
うん、変に具とか乗せてもねダメですね、
ねえ
ラーション、
ね、いいね、もうラーメンもう頑張んないでいいよ本当に、
うん、
伊集院さんもなんかずいぶん前に提唱してましたけど、雑なやつでって
頑張りすぎちゃったからね、うん、もういい休めって、
もういい休め本当に何ラーメンがこんなクソ真面目な料理になるだなんて思ってなかった
ね、うん、でもものすごい進化だよ、そういう部分が起こるのは悪いことじゃないんだよ。
なんかさあれなんじゃない、お寿司も多分そういうことなんでしょ。
え？
だお寿司はさ、もともと江戸時代のなんか屋台とかでやってたやつなわけじゃない、
うん、
ファーストフードだったんでしょ。
そうだね、
それがさなんかこうちょっと日本人のあんまり付き合いきれないさ、こう凝り性とかさ職人気質とか、
うん、
いろんなものが相まって あんなお高いものになっちゃったわけじゃない。
そうだよ、なんかハリウッド映画になるぐらい、
うん、
高級の銀座の寿司とかになっちゃったもんね。
ああ、ジローは寿司の夢を見たわけ、うん、見ちゃったな俺あれ、
うん、行きたくなっちゃうじゃん ね、うん、見たら
なんかね、うん、見ちゃったんだよ俺、なんかレンタルあったから、
うんうん、よう見たな、
そう本当だよな、すごいなんかもう付き合いきれないジジイの話だった。
付き合いきれない
。いやもうだってどうでしょう。
まあそうだよね。ほんまやで。
本当にね。そらあんたうまい寿司作るんでしょうけど。
うん。ねえ。でもさ。
うん。
まあ調子丸ぐらいでいいよね。
調子。
調子丸美味しいよ。
作りがいがない何しろ。二郎だなんだって言ってるのに調子丸だって。
いや実際調子丸はうまいよ。
あそこ行ってみてよな、あの寿司アカデミーだっけ。
うん。
食べ放題のやつ。
あそんなのあんの。
うん、あの寿司アカデミーってさ、あの寿司の学校があるんだよ。
うん、
そこはさ学生さんが握るから、
うん、
ちょっと安めなんだよね、
うん、
で食べ放題の、なんか2000ちょっとで食べ放題とかじゃない、
すごいね、
うん、ちょっと試してみてよな。
どこにあるの。
なんか銀座かどっか、銀座か築地かどっちか、すっげーぼんやり言ってますね。
銀座ですか。
よくさほら俺自宅作業だからさ、
うん、
夕方のさなんかあるんだよそういうなんか食べ放題情報みたいなやつ、
うん、
それでよくやってんだよね。でも夕方に寿司情報とか食いてえじゃん、
うん、寿司食べたい。
寿司ね、寿司食いねえですよ。寿司ソングって更新されないね。
ね、
うん、おにゃんこクラブのさバレンタインデーキスと同じぐらい、
うん、30年以上寿司といえば寿司食いねえだよ ね、 ね。
AKB とかさバレンタインキス的なもの出してないのかね。
出してないんじゃない。だってもう秋元康が作ってるもんだし、
うん、
もうバレンタインの歌歌っとけやっていうだけじゃない
だと思うけどさ。でもバレンタインの時時期になるとさ、いつもバレンタインでキースになっちゃう、
うん、
AKB じゃないんだなと思って。
なんかおにゃんこクラブでしょ。
そうだよ。
でも AKB が歌えばいいじゃん。
やればいいんだよ。
まあやってたろうな。
更新すりゃいいじゃん、
うん、
だ寿司はないのはなんとなくわかる。あんなバカな歌誰も歌わないから
寿司も恋愛と結びつければ、
うん、
なんとかなるよ。
いやーだからあんなバカなバカになって歌わなきゃいけない歌ってさ、なかなかできないし、なかなか歌わないよね。
歌わない。
だってもう
寿司の歌か、
トロにアワビにとかそんな、いや歌いたくないでしょ、
うん、まあアイドルやろうとしてる人だって
なんで
カッコつけたいもんな、ね、
ディレクターがちょっと歌舞伎町にって言うんでしょトロにアワビにヘラシャイ
ヘラシャイ。最近ヘラシャイじゃないよ、なんか生ったさ、うん、タイ人とかヘラシャイマフ
そこはリアルじゃなくていいんだよ
ヘラシャイマフ
回転寿司ね、
うん、
昔あの伊集院のさ電波歌合戦って、
はい、
あったんですけど、
うん、
それ電波歌合戦だって、まあ替え歌コーナーいっぱいあったんだよね昔の伊集院
って。
それの寿司食いねえの替え歌は全部面白かったトロも小肌も紙粘土っていうのチャチャラチャラチャチャラチャラチャそういうのばっかりだった。親父頭にジョウロのせいらっしゃいんですよ親父店燃やせいそういうのすっごいも腹抱えて笑った
そんな伊集院さんも今はね朝の番組じゃないですか。
すごいね、聞いた。
うん、朝はねちょっとだけ、
うん、俺さっき言った通りさ、その何めちゃくちゃ忙しくてさ、
うん、
朝納品してもう即寝るみたいな。
ああしばらくそんなんだ。
しばらくそんなだったからさ、あの記念すべき第1回から第1週ほまるまる聞けてないっていう。
あ、
残念でしたね。
残念な、
いやすごいね、大沢優里の後釜はすごいよ。さすがに
ジェーン・スーと伊集院、
うん、
世代交代だな、
ね、ジェーン・スーも硬いしね、
うん、まあ、TBS が一強で続きそうだよね。
そうだね。
日本放送はあの上層部がアホだからまあ成長しないだろ
う
ね、
うん、アホだから
アホそうじゃん番組編成局とかさ。
そうだね。
あ、センスねえんだなって感じするじゃん。
うん、
なんか、文化放送は独自路線が強すぎるから、多分変わんないだろうし。
せっかくさ、なんかあの、独自のこう、ね、あの、評価を得そうになってたアルコ&ピースのオールナイトニッポンとか、
うん、
終わらしちゃったりとかね。
そうだ、編成がね、見事にその偉い人の私物化なんだろうなと思うよね。
そうね、
まあ、伊集院が日本にいた頃から、うん、あの時々名前が上がるあのおっさんね。
そうね、
うん、あの人がいる間大丈夫だね TBS は
いなくなったら和解できるからね。
うん、あの人いなくなったらその平成部の方の世代交代も進んでちゃんと進化しちゃうから、あいつがいる間はずっと日本放送は弱いまんまだと思うよ。
いやもうさ、大沢優里の悠々ワイドの後をさ伊集院がやるってことはさ、
うん、
お前は TBS ラジオの顔であるっていうことを言ってるわけじゃない。
そうだね。
いやじゃあね、あの何日本放送お願いしますってもういけないでしょ。
けない ね,
ね、
うん、10年前にちょろっと出たっきりでしょ。
そう、確かそう、うん、なんかオールナイト日本の記念なんとかでちょっと出たんですね。そうそうそうそう、
でその例のプロデューサーにちらっと会って相変わらず嫌なやつだったっていうのが分かるっていうね。
そういうこと言ってましたね、うん、
これで大丈夫だって。 TBS 大丈夫これで。
嫌なやつはね、嫌なやつのまんまでいいですよ、うん、あいつもそんな男あるんだとか思うとちょっと優しさとか出ちゃうから。
そうなんだ、うん、
ムカつくやつはムカつくままでよし、うん、
気持ちよく嫌なやつリストの奥に詰め込めるからな。
いつか殺すっていつか殺すだなに、ね、僕も3人ほど人がいますけど、
はい、
本当ね楽しいですよね、うん、いつか殺すんだなって思うと心がウキウキ、心がピョンピョンしてくる。
そんなこんなで今利根川沿いを、
はい、おお、これが利根川、
うん、日本で一番、河川の面積が広い川。
ああそうですか。
長くはない、うん、
長くはない。なるほどね。さ、じゃあそろそろ、
うん、
あれですね、通常放送回は終わりですかね。
ですかね、
そ
んな感じで目的地に向かっておるので、
はい、
一体目的地に何があるのか。
何があるのか。いや、灯台があるんですよ。
灯台が、犬吠埼があります。
犬吠埼が、あります
か、ね、今回もあのサマプロ CD おなじみのね、
うん、
あの謎フレーズは発見されるのか。
なんかさ、2回連続でさ、そういうの見つけちゃったじゃない、
うん、
その毎日が地獄ですとかさ、
うん、
その
自尊心
ウォッチとか見つけちゃったからさ、うん、プレッシャーだよね、
うん、まあなきゃないでいいですよ。それはそれが普通なんだから、自尊心持っちゃ異常なんだよ。あのパン屋が異常なんだよ、うん、よく考えたら、
はい、
偶然見つけたけどさ。
そうですね、行田のね、うん、謎パン屋ね、
あのコッペパンに大豆詰め込んで売るやつね。
そう、
あれなんだっけ、節分
パンかな、
うん、バカだね。
そう、おせちパンとか、
うん、
あのコッペパンになんかあの田作り詰めてもう気持ち悪いやつ売ってね、うん、こいつふざけてるっていう。
なんだそっち系かって、よかったって本気で自尊心持ちとか書いてる、ちょっとあのちょっとなーっていう人じゃないんだ、よかったって思える、
うん、
逆に。
そうね、
うん、
ちゃんとおちょくれる人だ
った、うん、毎日が地獄ですよ、ちょっと心配だ、うん、地獄ババアがやってくるから
地獄ババア。まあでもすげえさ、毎日が地獄ですとか言ってさ、標語のある、うん、さ、あそのビニールハウス入ってさ、うん、そしたらババアがいてさ、毎日が地獄ですよって初対面の俺にたちに言うわけよ。恐怖だよね。
地獄ババアが出た
出たと。その割にはドラゴンフルーツとかいうなんか、ね、上っついたもん作ってね、もっと堅実なもん作ったらとか俺は思ったんだけど。
ドラゴンフルーツ売れねえんだろうな。
だろうな。
でもすぐ隣の道の駅で結構な値段で売ってたよね。ドラゴンフルーツってでもね、あんま欲しくないんだよね。一回食べたらもういいんだよ、ね、あんま未来がない気がする。
そうそうそう、そういう、そうなんだよね。
美味しくない。
自ら地獄に行ってた
ね。そういうのあるのかと。
そんなね、旅の出会いを今回もできるんじゃないかななんてね。
そう、昇進にはそういうのがあるんじゃないの。
そうです。
ということで終わります、
はい、
続きはイベントで販売するアマプロ CD バイナラッピー。
バイナラッピー使うのI'm sorry.
社会がなければ。